お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙1章25節から30節と2章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の25節から26節。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。パウロはとても実際的です。彼にはまだやることがあるのです。ピリピの人たちにはまだパウロのミニストリーが必要でした。ですからパウロは牢獄を出てもう一度彼らのところに行きたいと願っています。もしあなたがいつでも主が来てくださったらよいのにと思っているなら、すぐにでも主にある奉仕を始めてください。この地上は私たちが主のために報酬に数えられる仕事をすることのできる唯一の場所だからです。この地上はあなたが神様のご計画の中で自分の役を演じる舞台なのです。私はできるだけ長くここに留まりたいと思います。そして私は主が私をここに置いてくださる間ずっと神様の御言葉を教え続けますと主にお約束しましたとマギー博士は述べています。ピリピ人への手紙1章の27節。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、語る言葉だけではなく私たちの実際的な生活全体がキリストの福音にふさわしくなければなりません。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりとありますが、神様の民として私たちは福音が前進するためにどれだけ一致して共に協力することが必要でしょうか。今日、もしも教会がこの世の中であるべき姿であったのなら、この世は確かに教会が宣言するメッセージに耳を傾けると思います。ここではパウロは奮闘するという言葉を使っていますが、この言葉は彼がこの章で少し前に使った争いという言葉とは全く違うものです。私たちは福音の信仰のために共にもだえ苦しむべきなのです。第2テモテ2章の3節でパウロは若きテモテに次のように勧めています。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。 ピリピ人への手紙一章に戻りますが、28節から29節。またどんなことがあっても、反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなたが主のために苦しみを受ける場所に到達したとき、あなたはキリストイエスの崇高な召しに到達したのです。ピリピ人への手紙1章の30節。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。パウロは確かにキリストのために苦しむことがどういうことかを知っていました。キリストのための苦しみは祝福の印であって、神様が顔を背けられたということではないのです。これで私たちがクリスチャン生活の哲学を学んできた一章が終わります。この章は一つの説に要約されました。それはピリピ人への手紙1章の21節の言葉です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。さて、ピリピ人への手紙2章の学びに入りますが、1章ではクリスチャン生活の哲学が、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益ですという一節の言葉に要約できるのを見ましたが、キリストはパウロの生活のまさに中心でした。さて、この章ではキリストの心であるクリスチャン生活のための模範をこれから見ていきます。クリスチャン生活のための模範は模倣ではありえません。今日イエス様に従うということについて人々が話しているのを耳にしますが、時々その人たちにどういう意味で言っているのか尋ねたくなる時があります。特に彼らが言っていることと生活が一致していない時にはそう思います。彼らはイエス様を模倣しようとしているのでしょうか。パウロはここでキリストがクリスチャン生活の模範であるというとき、彼はキリストをコピーすることを話しているのではありません。むしろパウロは分かち合うことを言っているのです。つまりキリストの心が私たちのうちになければならないということです。そしてキリストの心が私たちのうちにあることは、神様の御霊の力によってのみ可能なのです。私はそのことをずっと前に体験的に学びました。バーノン・マギーが何かをするとき、上手にできないだけではありません。間違って行われてしまうのです。それはいつでもそうです。私は多少強情なことで非難されますが、私には自分の肉の思いによって先走ってしまう傾向があります。でもそのようにすると必ずヘマをします。その後私は決まって降参して、さて主よ、あなたが引き継いでくださる準備ができましたよ、というのです。確かに私たちが、私たちの歩みを主に委ねるなら、主の御霊は私たちを具体的に導き、御霊の実を結ぶことができるようにしてくださいます。私たちは神様の御霊が働かれるのを一歩下がって見ていることを学ぶ必要があると思います。それはただ座って親指をぐるぐると回しているという意味ではありません。もちろん私たちが続けるようにと神様がくださったプログラムは続けていきますが、ミニストリーの力と原動力は神様の御霊から来るのです。 さて、この章の中にはキリストのご人格についての聖書の中で最も偉大な神学的な声明の一つが書かれています。何世紀にもわたって最も論争されてきた問題の一つがこの神学的声明から出てきました。事実、おそらくこのことがヨーロッパを分けたのです。他の何事よりもヨーロッパの分裂に関わっています。この理論はケノーシス理論と呼ばれるもので、これはキリストが受肉された時、主がご自分の神としてのご性質を捨てられたというものです。しかしこの章は、主がご自分の神としてのご性質を捨てられたのではないことをはっきりとさせています。論争の的に入る前に、実際的な部分を見てみたいと思います。前にも述べたように、この書簡はとても実際的な書簡です。ピリピ人への手紙2章の本文に入りますが、1節。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、この節のもしは、条件のもしではありません。条件の条項ではないのです。多くの時にパウロは、もしという言葉を条件としてではなく、論証として用いています。パウロは理論的な思想家です。もしパウロが理論的でないと思うなら、あなたは彼の文章を正確に読んではいないことになります。ですからこの箇所は、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるのですからと訳す方がもっと正確だと思います。さて、これらすべてのことを念頭においてパウロは言います。ピリピ人への手紙2章の2節。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。パウロは牢獄にいるのですが、主にあって喜んでいます。でももし自分が、ピリピの信者たちの生活の中に福音が働いていることを知ったなら、さらにもっと喜ぶだろうと言っています。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいとありますが、前に見たように、ピリピ教会には小さな問題がありました。それは二人の女性の間の争いでした。ですからパウロはここで、志を一つにしてほしいと懇願しているのです。しかしパウロの願いは、彼らにお互いをコピーして、全く同じようなクリスチャンになってほしいと願っているのではありません。ほとんどの教会の中には、二つのグループの人たちがいると思います。一つのグループは牧師賛成派、そしてもう一つのグループは牧師反対派です。このようなグループを形成している人たちは、自分自身でものを考えているのではなく、グループのリーダーに先導されているか、彼らのただ真似をしているだけです。一つの志になるとは、キリストの志を自分の中に持つということです。キリストの志を自分の中に持てば、表現の違い、賜物の違い、奉仕の手段の違い、そして重要でなければ、教理の違いでさえも受け入れることができるはずです。私たちは、同意しないからといって、お互いの頭を叩き合うことはないのです。もし私たちがキリストの心を持っているのなら、 私たちは主要な信仰の教義において同意し、一致し、協力することができるはずです。ピリピ人への手紙2章の3節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。パウロが前にもこのことに言及したことを覚えておられると思います。彼は妬みと争いからキリストを述べ伝えている人たちがいると言いました。そして今彼は何事でも自己中心や虚栄からすることなくと言っています。今日の教会の中のほとんどの問題はその人の教理的な違いから来ているのではないと思います。困難は争いと妬みから来ているのです。ある人たちはただ生まれつき問題を起こします。もし私たちが何事でも自己中心や虚栄からすることなくという禁止命令に従えたなら、今日存在する 90% か、あるいはもしかしたら 100% の教会内の問題は解決することができると思います。もしも教会の中であなたが争い、あるいは自己中心から何かをしているなら、全く何もしない方がマシです。もしも認められたいという気持ちで何かをしているなら、それにも同じことが言えます。私が団体の委員会に出るのが好きではない一つの理由は、そこに出席する人たちが、教会の誰々からこれこれのものを買ってもらった、これこれのものを捧げてくれたとか自慢するのに飽き飽きしてしまうからです。そして絶対に誰かに感謝し忘れたりなどしてはいけないのです。なぜならもし忘れたならあなたはとんでもないことになるからです。クリスチャンは一体自分たちのすることで表彰されたり褒められたり推奨されたりする必要があるのでしょうか。パウロは何事でも自己中心や虚栄からすることなくと命じています。それでもあなたはあえて自分の名を挙げる努力をしているのでしょうかとマギー博士は述べています。パウロはまたここで、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと命じています。もしかすると、ユーオデアとスントケの間の問題はこのことであったかもしれません。彼女たちはお互いに自分が相手に自分のプライドを傷つけられたと感じていたのかもしれません。アウグスティヌスは人間の徳の中で一番大切なものは第一に謙遜である。第二に謙遜である。そして第三に謙遜であると述べています。ですから私たちは目立つ奉仕、人から称賛されやすい奉仕に関わるとき、知らず知らずのうちに心の奥にプライドが頭をもたげてくるのをよくよく警戒していなければなりません。ピリピ人への手紙2章の4節。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。これは大切な言葉です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はラジオ放送をしている他の人から私たちの放送のための献金が入った手紙をもらってとても感動しました。その手紙はフロリダ州で私たちの放送が流れている同じラジオ局から放送している男性からのものでした。彼は、あなたの放送は何という祝福でしょうと書いてくれました。私はこの人の番組については何も知りませんが、この人の人となりに関してはお話しすることができます。彼はキリストの心を具体的な行動を通して示しているような人だと思います。 彼はこの説にある忠告を忠実に実行していた人だと思います。パウロは自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさいと命じています。彼の手紙は私にとってとても謙遜にさせられる経験でした。他の人というのがこの箇所の鍵です。最初に他の人という言葉を重要なものにしたのはクリスチャンの信仰です。キリストはなぜ天の栄光から出てこの地上に来られたのでしょうか。それは他の人たちのためです。なぜ私たちは世界に出て行って福音を携えていかなければならないのでしょうか。それは他の人たちのためです。自分のことよりもむしろ他の人たちのことを考えるのはキリストの心を持つことです。さてパウロは私たちにキリストの心について語ろうとしています。フィリピ人への手紙2章の5節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストの心、その一つの特徴は何でしょうか。それは謙遜です。エペソ人への手紙4章でパウロは私たちの歩みについて次のように命じています。エペソ人への手紙4章の1節。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。その後パウロは続けて次のように説明しています。同じくエペソ人への手紙4章の2節。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、これがキリストの心なのです。そしてパウロはさらにローマ人への手紙12章の3節から5節で次のように述べています。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャン生活の模範というテーマで、ピリピ人への手紙1章25節から30節と2章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。